生駒歴史街道33ページ。音田の人形浄瑠璃は、幕末期に流行していた髪型の浄瑠璃を、豪農の松川伊作が、音田村、現萩野台に広めたことが始まりと言われています。伊作は娯楽を共有するため、自宅に三味線の師匠や義太夫などを住まわせ、村人たちに習わせたり、歌舞伎役者の中村駒之助を招いて芝居の稽古を行ったりしました。村人たちは農業の間に芝居の練習に励み、明治中頃には演劇集団松江座が成立。昭和29年まで奈良県北部一帯で公演を行いました。11月中旬から平成29年1月末頃まで、生駒ふるさとミュージアムに展示。問い合わせ、生駒ふるさとミュージアム、電話717751。消費生活、暮らしの Q&A。 迷惑な訪問販売業者の訪問勧誘を断りたい。質問、携帯電話に有料コンテンツの利用料金が未納です。身に覚えのない人は連絡してくださいと連絡先が書かれたメールが届いた。具体的なサイト名などはなく、身に覚えがないが、連絡がない場合には法的措置を取ると書いてある。連絡した方が良いのだろうか。70歳代男性。答え。これは下級請求という以前からある手口です。このようなメールは何かのきっかけでメールアドレスが漏れたことで届く場合があります。最近は電話番号だけでメッセージが送受信できる SMS、ショートメッセージサービスを利用した架空請求が増えています。番号の組み合わせだけでランダムにメールを送りつけられるので、サービスが利用できる端末であれば、誰にでも届く可能性があります。メール本文には、宛名や請求金額などの具体的な内容はなく、裁判、法的措置などの言葉で消費者を不安にさせ、業者に電話連絡をさせるのが目的です。業者に連絡すると、個人情報などを聞かれ、強引に料金を請求されることもあるので、絶対に連絡しないでください。最近は高齢者も携帯電話を利用することが多くなりました。詐欺メールに騙されないように注意しましょう。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話730550。月曜日から金曜日の9時から16時30分。祝日は除きます。消費生活センターの巡回相談会を実施中。消費生活の情報提供やトラブルの解決を消費生活相談員が手伝います。第1火曜日、図書会館。第2火曜日、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。第3火曜日、南コミュニティセンター、せせらぎ。いずれも時間は10時から16時で、申し込み不要です。祝日は除きます。編集後期。特集の取材で認知症の詳しい症状や患者への対応方法など認知症について深く知れました。理解すればするほど認知症という言葉しか知らなかったんだなと反省。自分や家族にはまだまだ先の話と思わず、時間をかけて予防にも取り組みます。村田。介護や症状についてどこまで聞いてよいものか悩みながら臨んだ河合さん夫婦の取材。文江さんの笑顔と信義さんの元気さに圧倒され、すぐに不安が吹き飛びました。認知症を受け入れ、支え合いながら暮らすお二人の様子をぜひ特集でお楽しみください。伊田。11月に開催する私の町思い町2016生駒展。市民 PR チーム生駒町宣伝部フォトブックチームが3ヶ月にわたり、 生駒への熱い思いを込めて撮影、制作したフォトブックを展示します。町への思いが詰まった作品をぜひご覧ください。大石。生駒っ子チャレンジ教室を取材しました。高校生に教えてもらいながら英語を書くことや実際に話すことにも挑戦。最初は恥ずかしそうにしていた子どもたちが、最後には挨拶や自己紹介がしっかりとできていたことに驚きました。三原。広報生駒町の意見・感想は、はがき、メール、ファクスで広報校長課。はがきの場合、住所、郵便番号 630-0288、東新町 8-38。メールの場合、アドレス、広報課、KOUHOUKA、@city.icoma.lg.jp。ファクスの場合、ファクス番号、741105、市ホームページでも回答できます。